君と山口先輩のまちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めましてキトゥ君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
さてここからは誰がどこで何してるのコーナーですけれども、はい、本日のゲストは、うん、やっと来てくださいました、
はい、
地熱コーヒー店主の山本美奈子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いしま す。やったー万歳
ようこそ
もうやっと念願の、ね、
この暑い夏に、うん、はい、小国から今日は、はい、
小国から山の中から出てきました。
ありがとうございます。
山の中とおっしゃったけどね、
はいはいはい、
ちょっとねこうあの何温泉が湧き出るところでコーヒー屋やってんでしょ。
そうです ね、
はい、湯気のイメージですもんね。
そうですね、うん、もうあちこちから地面からいっぱい湯気が出てるところからやってきました。
美奈子さんが、まあ、こう拠点といいますかこう主に活動しているところってその、まあ、熊本県小国町の、
はい、
まあ、なんていうところになるんですか。
熊本県阿蘇郡小国町の、住んでるところは杖立温泉、はい、でお店があるところは湧田温泉っていうところになります。
本当に湧田温泉郷に入るともうずっとこう白い湯気がもくもくしてて
ですね、前が見えない時とかもありますもんね、うん、
もともとね別にご出身とかではないわけでしょ。
はい、もう生まれも育ちも、うん、社会人経験もずっと福岡で、
福岡で
9年前に小国町に移住しました、
はい、おこれ山口先輩とは結構なんかね古い仲だと大噂を聞いてるんですが。
そうですね、どれ15年ぐらいになりますね。
もう10、うん、15年以上かな。
じゃあ全然小国に行かれる前から、
はい、はい、もうむしろ山口さんとの出会いが私を小国に連れてったっていう、
そういうことなんですか。
全ては山口さんから始まってます。
あのね、うん、津屋崎の海岸で僕らね、うん、
海岸で、
うん、ちょっとしたあの遊びをしてたら、はい、たまたまあの隣の旅館に泊まりがけで来ていて、
え、たまたま、
たまたま
なんかイベントに参加したとかじゃなくて、
うん、
ほう、
それでなんかじゃあ一緒にやりますかみたいな感じでなんかそれからのご縁ですよね。
そんな出会い方だったんですか。
はい、私は山口さんの有名だから、はい、あの存じ上げてて、うんうんうん、で あの人山口さんだよって言われて、うん、キャーみたいな
ちょっと嬉しいな、そんな人なんか
なんかね、芸能人見るみたいな感じで、
う
ん、
はい、もうそれからずっともう街づくりという世界を教えてくださったのは山口さんで、ずっとそこで勉強させてもらって、はい、でこう街づくりっていうのを実践してみたいなという気持ちが、うん、こう高まってた時に、まあ、小国町とご縁をいただいて移住したっていう感じですね。
地域おこし協力隊でね、はい、行かれたんですよね。
なるほど、最初のきっかけはそこですね、
は
い、じゃあそのコーヒー、今はねその地熱コーヒー店主ですけど、最初はそうではなく、
はい、初めは3年間あの地域おこし協力隊だったんですけど、それこそ移住する前って私大学の事務職員でも普通の OL だったんですよね、うんうんうん、でこう田舎に移住するってあの農家をやるか、うん、ハンターになるか、そういうたくましい女子じゃないと移住できないと思ってたんですけど、だけど小国町に先に移住してた女子がいて、うんうん、その人がいや全然普通に OL でも行けるよって言われて、あなんだじゃあ普通でも移住ってできるんだと思って、まあ初めに入りやすい職場というか地域おこし協力隊という制度があるからそれで来たらって言われて段取りしてくれて、うん、それでもう初めて小国町に行ってからもう1年も経たないうちにもう移住してましたね。
おお、すごい、
うん、でそこで移住してその3年間地域おこし協力隊でやってきたことってのはどういうことなんですか。
は
い、
それは、うん、
どうした
、うん、まあ、あの当時まだ協力隊制度がそんなにこう、うん、確立されてない、
あ、そうか、まだ前半の方ですね、
はい、よくある、まあ、ミスマッチというものが、うん、まあ、生じやすい時期だったので、
確かにありましたね、
まあ、いわゆる役場の電話番みたいなことも、うん、まあ、してたんですけども、うん、まあ、せっかく私はねその定職を捨てて田舎に飛び込んでったのに、うんうん、まあ、こういうことやるために移住してきたんじゃないということで、まあ、地域活動ということ一環で、うん、あの町にこうカフェとかが全然ない田舎だからですね、うんうん、なかったのでそのモバイル屋台っていうのを作って、
モバイル屋台、
はい、かっこいい、
うん、でそのもう一人の協力隊の子と一緒に役場の前とか寺とか公民館とかで、うん、あのコーヒー屋さんをこうやってたんですよね。それが、まあ、地熱コーヒーの原点になってるんですけ ど、うんうんうん、まあ、そういった活動を協力隊の時に、まあ、ずっとやってたっていう3年間でしたね。
はあ、別にですね、そういう飲食店とかの経験も別にあったわけではなく、
はい、全然なかったんで、うんうん、むしろ私たちがやれることって言ったら本当コーヒーぐらいだよねって言って本当その屋台では私たちが素人が入れたコーヒーを200円で売るっていうのから始まったんですけど、うんうんうん、まあ、その時にあの、まあ、地域の人たちがこうやっぱ 来てくれるんですよね、うん、皆さん、うん、でその場でこうコーヒー片手にいろんな人たちがこう集まってきてこうコミュニティが生まれて、まあ、みんなでこう話すっていうのを見た時に、あ、コーヒー一杯で人って集まってくれるんだみたいな、うん、人が集ってくるんだっていうのを、まあ、経験して、それからその街の中にあるあの普段使っていない、例えば杖立温泉でいうと足湯っていうところがあるんですけど、足湯って全然日頃人がいないんですよ、うん、だからそこで私たちがカフェを足湯カフェっていう名で本当にコーヒーしか出さないんですけど、うん、足湯カフェやりますって言うと、まあ、みんながゾロゾロ来てくれて、うん、初め5人ぐらい来てくれたらいいよねって言ってたけど、実際は100人ぐらい人が集まってくれたりとか、
すごいな、桁がすごい、
そ
うそう、うんうん、
それの時に、あ、なんかこうアイテムがあったりすると、まあ、人ちゃんとこう集ってくれるんだなっていうのがあって、コーヒーのは魅力というか、ね、コーヒー片手になんかこう会話が弾むシーンとかを見てきて、あ、その魅力、コーヒーの魅力をですね、まあ、その時にまああの初体験したというか実感したっていうのが、まあ、その地熱コーヒーの原点の一つにあります。
なるほど、うん、まあ、でもね、あんまりそういう経験もない、ね、一女性がですよ、その僕になんて別にね、そんなに縁のあるわけでもなく、
はい、
こうパッと入ってて、まあ、地域おこし協力隊っていう看板はあるものの、はい、どうだったんですか、結構スッとこういけたものなんですか。
いやいや、もう100回以上は泣きましたよね泣きますよね。
そうですか、
はい、まあまあ、いろいろね、やっぱ人とのつながりが濃い地域、
うん、ね、
田舎に行けば行くほどあるので、はいはい、まあ、あのそういったこう慣れない人間関係に戸惑うことももちろんあったんですけど もうそれをはるかに超えるぐらい私は杖立の、まあ、小国の暮らしがもう楽しすぎて、
うん、
もうなんかそういうのはもう打ち消されてますねほ
うほう、そのじゃあ楽しいっていう部分のね、 その一つ二つってどういうことなんです。
まず、あ、まあ、杖立温泉に移住したきっかけが、はいはい、あの温泉に毎日、まあ、入りたかったっていうのがあって
なるほど、
はい、でその、まあ、景観、その杖立温泉の景観に私は一目惚れして、はいはいはい、あのもう杖立温泉に絶対住みたいって思って移住したんですけど、まあ、そこでまあ出会う人たち、その移住する前もこう遊びに行ってたんですけど、みんながこう名前を覚えてくれてるんですよね。一回遊びに行ったらまた次に行った時に、ああ、みなこちゃんみたいな感じで、そういった人の温かさに触れ、でこう遊びに行くたんびに季節がこう変わっていくのが、移り変わりがすごく実感できる。
あ、なるほどね、
はい、まあ、秋にいたら栗がいっぱい落ちてたりとか、うん、カボスがいっぱい落ちてたりとか、
いや、それは都会では全然味わえないね、はい、
なんかそういう風に季節を感じられるとか、あと旬の野菜をこう、ね、新鮮な野菜を食べられるとか、うん、なんかそういったところに惚れてって感じですね、
うん、なるほど、まあ、そういうものがいろいろね、まあ、大変なこともありつつも上回ってしまった
っていう、はい、上回ってて、
で地域おこし協力隊がさ終わって、
あ、
その間ずっととにかく200円でコーヒーを売りまくってたんですね。
そうですね、もうさ、あの任期が終わる3月31日の時点で、うん、次にやること決まってなかったので、もう大泣きして、なんかもう何もないじゃないか私にはみたいな感じで大泣きしたんですけども、はい、うん、その後にこう2週間ぐらいもう何をするかどこに行くか何も決めてない、旅に行こうと思って、うん、旅に行ったんですけど、まあ、結局、あ、小国に帰りたいっていう気持ちが生まれてきて、
うん、
あ、じゃあやっぱりもうこれから先も小国に暮らしていこうと思って、でまあ小国町でまあ会社に、まあ、勤め、初めはですね、
うん、
会社に勤めてました。
まだまだ地熱コーヒーにはたどり着きません、
でもね、僕この考えすごい好きでさ、うんうんうん、ほら一般的にね、高校になって大学になって、はいはいはい、じゃあどこ就職するかなっていう時にさ、あのどこに住みたいかっていうところが今考えないじゃん。
わかります、わかります。
どんな仕事したいかで ねたまたまここの場所になりましたっていう順番ってそうだけど、はいはいはいはい、ここに住みたいっていうのは先にあってね、うん、それで仕事見つけるっていうのなんかいいよね。
いや、いいと思いますよ、うん、もうまさにその環境とね、うんうん、景観と風景に恋してしまってるわけですから ね
もう多分人生でこんなにあの惚れ込んだのは杖立温泉以外にないっていうぐらい、うん、もう今も毎朝惚れ惚れしてます。
素晴らしいよね、この飽きが来ない感じますます好きになる感じね、
はい、いいね。もう今朝とかも最高やなと思って
あ、もういいね。そうですか、
はい、
なんでまたこのコーヒー屋になるという話になっていくんですか。
はい、これ3つ要素があって、1つがさっき言ったそのオグカーゴっていう活動を通して、まあ、コーヒー一杯が人を集わせる力っていうのに気づいたっていうのが1つ、
うん、
で2つ目がその協力隊やってた時からずっとやっぱ町づくりに憧れていて、
うん、
あのなんかこう箱、自分の拠点、はいはいはい、山本美奈子ここにありみたいなものを、うん、
まあ、場を持つってことですね、
はい、もう箱に憧れてたんですよ。
なるほど。
で、なんかでも箱作って何していいか分かんなくって、うん、ずっとまあ年月が経ってたっていうのがあるんですけど、まあ 箱作りに憧れているっていうのが2つ。
箱作りね、
いや、まあ、いい単語だな。あえて箱作りですよ。
箱作り、町作り、箱作り。
箱物ってほらちょっとどっちかって言ったらマイナスイメージあるけど、あえてここは箱作りですよ。
ちょっといいね、うん、そして
箱作りたかった。でも3つ目が、うん、まあ、私もともと福岡にいた時から50度洗いって言って、野菜とか肉とか何でも食べ物を50度で洗うと汚れが落ちて美味しくなるっていう調理法をずっと勉強してて、はいはい、それを実践してたんですよね、うん、で普段からまあ私コーヒー普通に入れて飲んでたんですけど、はいはい、ある時も講座に行った時に、うん、その豆を洗うと汚れがすごい出てくるっていうのをたまたま見つけちゃったんですよ、見てしまって、うんうん、でその時に めちゃくちゃ茶色い水が出てきたんですけど、うんうん、私これから一生コーヒーを飲み続けるのに、うん、洗った豆でコーヒー飲みたいなと思って、だけどそういう豆ってほとんど売ってないんですよね、うんうん、だからあもう仕方がない、自分で焙煎機を買ってもう焙煎して飲もうと思ったんですよ。でもその、ね、焙煎機がまあ結構 6,70 万ぐらいして高かったんです ね、なんでちょっとこれは土日自分の会社が休みの時にもうコーヒー豆焙煎して誰かに売って、うん、そのお金を焙煎機の足しにできたらいいなと、うん、横島な考えから
まずは自分が飲むために、
はい、
うん、そから
いいな
コーヒー屋になりました。
めちゃいい話。
なんかこうプロセスがさ、うん、まあ、ちょっとこれいい意味でよ、ちょっとなんかずれてるとこが面白いね、うん、ずれてるってちょっと変なんだけど、うんうん、なんかこうね、独特なアプローチでなんかこうビジネスにつながってってるっていう感じ、う
ん、いやなんかやっぱコネクティングドッツってやつですよね。
あ、なるほどね。
いろいろやっていくうちにあつまったみたいな。
でもそこなんか中心にすごいなんか熱い思いがある、
ね、なんかあるね、
う
ん、
そうだからもともとそのね、よく田舎でカフェをやるのが夢でしたとか、うん、そんなの全くなかったんですけど、ね、まあ、その小国町に惚れて箱を作りたいとか、地域にもっと何か還元したいとか活性化に貢献したいとかいう気持ちがあった中で、うん、そういったまあコーヒーと出会い、でそのまあコーヒーの焙煎の手法の中に豆を蒸気で蒸すっていう工程を取り入れてるんですけど、それをすることによって、まあ、オンリーワンのまあコーヒーがブランドが作れて、でかつそれによってその湧田温泉とか小国町に人をこう引きつけることができる、うん、まあ、地熱コーヒーという名前聞くだけで、うん、え何それって言ってみんながこう、ね、訪ねてきてくれる、
はいはい、すごくいい名前だよね、
はい、そういった形で、まあまあ、ただ私はこうちっちゃなコーヒー屋を営んでるだけなんですけど、まあ、その、まあ、営むことによって、まあ、地域外の方々に小国町に来てもらうきっかけを、まあ、今作れているのかなというところで、本当小さな貢献なんですけど、まあ、地域活性に少しは貢献できてるんじゃないかなと思ってます。
これぞ街づくりじゃないですかっていう、ね、
本当にそうだね。だからね、いやこの番組に来てくれる人ってみんなそうだけどさ、うんうんうん、もうこれやりたいなと思って必死になってたどり着くというよりもまさになんかやっていくうちにそうなっていっちゃったんですよねみたいな人はとても多いよね。
ちょっとずつこう掴んでいってこうね、
そうそう
たどり着く、うん、たどり着いてる人が多いですね。
たどり着いてる人が多い、
うん、もう私それこそ山口さんとこれで勉強してる時から何千も街づくりに憧れてるし、うん、街づくりをやってる人にめちゃくちゃ憧れてたから、うん、もう今もそうなんですけど、うん、街づくりやってますって言いたくって、もう今がむしゃさらになんか何でもやってみるみたいな感じですね。
でもさ、この番組のさ趣旨はそういうことでさ、
そう、ね、
どんな仕事をしていても結局それって街づくりじゃんっていうことだよっていう話ね。でそのやっぱ頭の中とかね、哲学に何があるかっていうことであって、もうまさにね美奈子さんのやつはそれを体現してくれてる感じだよね。
ありがとうございます、うん、もうお師匠なので
いや嬉しいな、もう免許改伝
でもあれでしょ、最初別に訪ねてたわけじゃなくてたまたま出会ったんでしょ、海岸で。
あ、そうですね、もう遠い存在の人だったからそんな気やすく話しかけたりとか訪ねていくなんてできなかった
それも含めてなんかねすごいアプローチで突き進んできた感じですよね、
う
ん
うん、そうですね、うん、本当に出会えて本当にその人生を変えてくださった方だなと思ってます。
今日はねこの収録にあたって、うん、小国町からさ、はい、いろいろ応援団が来てくださってて向こうで手振ってますけど、
ね、手振ってくれてます、
ね、こうやってもう今ねいろんな同世代の仲間もいらっしゃるんですよね。
ですね、やっぱ協力隊の時やっぱどうしても孤独感というか強かったんですけど、うんうんうんうん、今はそうやって自分の個人事業として地熱コーヒーというのをやってるんですけど、それと別にですねビジネスパートナー2人とともに一般社団法人森と未来小国っていう、うん、組織を立ち上げたんですけど、はい、まあ、自分一人じゃもうできないこと、もっと規模の大きな街づくりを本格的にやっていきたいなという思っていた時に、まあ、2人と出会ってですね、それでその、まあ、一社を立ち上げたんですけど、まあ、いわゆる街づくりをやる会社をしようということで、うん、でも私たち素人だから何やっていいか分かんないんで、うん、もう今はとにかく、まあ、やれることやろうみたいな感じで、うん、ただ あの地域のなんか街づくりってお金にならないことって多いじゃないですか、うんうんうん、でもお金がないとできないことも同時にあるので、うんうん、今私たちはそれぞれ自分のなりわいの仕事を持ってる中で、まあ、傍らでその一社を立ち上げてるんですけど、うんうん、まあ、なんとか収入源を作ろうということで今街の中にですねゲストハウスを、はい、あの作りまして、うん、そのゲストハウスを運営して、まあ、その収入源にしてるんですけど、いいね、まあ、その一方で例えばあの宮原商店街というシャッター街があるんですけど、はいはいはい、ね、紀藤さん去年あの、うん、移住ドラフト会議のメンバーとしてあの出展もしてくださったんですけど、
はい、そういうことなんちょっとだけ、はい、
もともと少子高齢化でとあの止まってしまってた祭りがあるんですけど、奉納獅子舞に付随したあの夜市があったんですけどね、うんうんうん、それがもうあのなくなってしまってたんですよね、うんうん、それを、まあ、あのうちの実行委員長とともにですね、うん、あの立ち上げて十数年ぶりに、まあ、再開させたっていうのが去年だったんですけれども、うんうん、それこそ数間前にあの第2回が、ね、はい、開催されて
1000人、素晴らしい、
はい、1000人以上の本当にたくさんの方々が来てくれて、
あ、すごい、はい、
もうね待ってましたみたいな感じでね僕去年行ったんですけど、
う
ん、
そう
すごい良かったし、まあ、それをね、まあ、ちょっと私もやってる一緒にやってる九州移住ドラフト会議っていうのとちょっとうまく絡めながら、うんうんね、たくさん仲間をそこでも集められて
ですね、うん、もうやっぱ地元の人たちだけじゃやっぱり続けられないので、それこそ移住ドラフト会議みたいに交流人口関係人口を、うん、あのたくさん増やしていって、でその人たちにも手伝ってもらいながら祭りのこう実行委員として関わってもらってるっていう感じで、地元の人半分地域外の人半分、うん、みたいな感じでこう地域の祭りを盛り上げるというちょっとなんか変わった、うん、はい、スタイル、新しいスタイルだなと思うんですけど、う
ん、なんかね僕も皆さんの動き見てて、なんかこうある意味すごくこうなんていうのかな、出てこない、ちょっと、ちょっと待って、ある意味、うん、あんまりこう器用ではないやり方で、
そうですね、そう
ちょっと不器用なところもあり、うん、でも本当に一生懸命やられている姿とかね、後ろ姿を見て、うん、なんかそういうところにこうね仲間とか、なんか、まあ、助けてあげたいなみたいな人たちがなんかたくさん集まってきてるような、そんな印象が。
そうですね、うん、もう私たち本当街づくりど素人の集まりだから、うん、もう本当わからないことだらけなんですよね、祭りの作り方もそうだしゲストハウスもそうだし、わかんないながらでやってってるから、うん、まあ、周りの人たちがそうやって少しずつ支えてくださって、地域の方々もそうですよね、初めはこうなんか遠くからこう冷静に見てた人たちがちょっとずつこう歩み寄ってきてくれてるなって、う
ん、不器用だからなおさらね、
はい、そうなんですよね、
手伝いたくなっちゃうね、
うんうん、そう、だからなんかね、そう今のこのタイミングでね、なんか大国に行って、うん、皆さんにぜひ会ってもらいたい。
あ、
そう、
ぜひぜひ、
なんかね今から頑張るぞって感じがすごくあって、うんうんうん、でそんな中ですよ、こんな話聞いたらみんな多分コーヒー飲みたくなってると思うんですよ、地熱コーヒーを、うんうん、なんか飲める機会があるんですか、
はい、
購入できる機会が、
日頃ですね地熱コーヒーってあの土日しかそのワイタ温泉のお店開いてないんですけども、うんうんうん、あの毎年あの博多阪急で九州アジアコーヒーフェスティバルっていうの祭事があるんですけども、それに今年もあの呼んでいただけたのであの出展するんですけども、8月27日水曜日から9月1日まで6日間あの博多阪急の8階の祭事場であの出展してますので、もしよかったら、はい、コーヒーを飲みに来てくださると嬉しいなと思います。
稲子さんもいらっしゃるんですか？
もちろん私がずっと入れてます。
実際飲めるんですね。
はい、飲めます。
ちょっとこれは我々も行かないかんな。
行かないかん。
でもすごい、そのもうアジアのコーヒー屋さんが集まるみたいな。
そうですね、九州各県からとアジア、はい、何国からか来て、もう本当にコーヒーラバーズが、
豆の種類というかはあのどのぐらい、いくつぐらいご用意して、
私はそれこそ不器用なので、私の店はですね、うん、あの開店当初からずっと2種類オンリーなんですけど、
な
るほど。
まあそれはどういう味なんですか、その2種類は。
1つがペルーの、 あのコチャパンパというマチュピチュのさらに山奥にある村の豆を、うん、もう開店当初からずっと使ってて、うん、もう1種類はあのエチオピアのイルガチェフっていう豆なんですけど、うん、ほんの少しこう酸味があるようなすっきりとした味わいのコーヒーなんですけども、うんうん、まあ、その2種類を提供してます。
まあ、それをあの豆をなんだ、蒸気でこう洗って、
はいはい、
それを焙煎したやつなんですね。
そうですね、
うんうんうん、
めちゃめちゃ飲みたくなってきた。
いいね。
あ、でも一番美味しいのはやっぱり、うん、あのね、湧いた温泉の景色を雪室を見ながら、ね、飲んでいただくっていうのが、
ね、地熱コーヒー。そこだって温泉とかあのこうね蒸したね料理出してるお店もいっぱいあって、
うん、
だから宿にはちゃんと蒸し場がありますでしょ。
はい、
いいんですよね、湧いた温泉。もうだから何度なんだっけあれ、その地表面が、
だいたい160度ぐらいの高温のところは、うん、はい、あります。
そうそうそうそう、
うん、
いや、ぜひ まあね、小国町にまず行っていただきたいですし、はい、湧田温泉、杖立温泉に行っていただいて、どっかで美奈子さん探して、うん、お会いに行っていただければと思いますね。
はい、
いや、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。あっという間ですね。
そうなんです。ぜひ引き続き、はい、はい、またよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
紀藤くんと山口先輩のまちづくりラジオ。
はい、ここからは若葉の目のコーナーですが、本日のねゲスト美奈子さんに対して、はい、質問や疑問をですね、ちょっとこう町づくり初心者の目線、若葉の目線から投げかけていただきますが、
はい、
本日はですね、うん、ラブ FM スタッフの、久保ゆりえさんに来ていただいております。
よろしくお願いいたします。まあ、今日山本さんのお話を私もずっと伺っていて、やっぱりこう地域に飛び込んでいって、たくさん泣いた夜もあったという、はい、お話があったかと思います。やっぱり私のイメージとしても、こう一人で地域にこう飛び込んでいって、うん、どうしても孤独になったりとか、一人ぼっちでこう辛い思いをするってことが起こったりするのかなと思うんですけれども、そこを脱するためにどういうことをされたかというか、
そうですね、だから、はい、今はねたくさん仲間というかね、うん、周りにいらっしゃる、
今日もこんなに見に来てくださっている方もいらっしゃるので、うん、そういう孤独から抜け出すためにどういうことをなさったかっていうのをちょっと伺いたいなと思っています。
どうですか。
そう、やっぱり一人じゃできない限界があるので、はい、こうやっぱ仲間がいるから実現していくというか、うん、できることたくさんあるんですけど、うん、じゃあその人たちがなんでこう一緒にやってくれてるかって聞かれると、私ちょっとよく分かんない、うん、
本当なんか自然と集まってきた感じ。
気づいたら隣にいてくれたみたいな感じなんですよね。
で隣にいるんですよ今日。
いるんですよ、守護神みたいな感じで。
今日はさっきねちょっと本編でも紹介しましたけど、小国町からね、
はい、
応援団が来てる今日一人の、ゆうしんくん、
はい、ユ
シンさんに来ていただいてますが、
はい、一般社団法人のビジネスパートナー
ですね、
はい、
ちょっと聞いてみましょう。なんでこう美奈子さんの周りで一緒にやってるのか、応援してるのか。
はい、どうも不器用な与市実行委員長の北里です。今日はなんか突然ですいません。なんでか、なんでしょうね。多分一番最初に出会った時ぐらいから、なんとなくすごい似てる雰囲気を感じたんですよ自分と。
ほうほうほう、
不器用な感じが。
不器用な感じが
不器用なの、
まさに本当その一言だと思うんですけど、何が不器用かっていうと人付き合い。
それはお互い似てるんですね。
そうなんですよ。まあ、他人の目から見ても言われたことがあって、不器用だなと思って、なんか自分がもともと地域に入ってやってたから、やっぱりいろんな失敗を先にしてるわけですよね、でそういうのをこうやらかしてたから、ここはこうじゃないですかみたいな、もっとこうした方がいいですよみたいなことを、なんかこうアドバイスをなんか偉そうにするようになった時期がありましたよね。
見るに見かねて。
そうなんです、まさに。
なるほど。
はい、まあ、そんな感じでなんかね、自然とこうお話するようになっていったっていう流れですね。
まあね、なんかこう巻き込み方とかがあるわけではなく、なんかやっぱりね、さっき言った町づくりとかね、小国の町がもっと良くなればっていう、こうまあ、かっこいいけどビジョンみたいなものがあるから、
なんか必死にやってるっていうのがいいんだろうね、
一生懸命。なんかそういうものにこうなんかこうね、こうリンクした人たちがこうね、じわじわとこう自然と集まってきてるみたいな、そんな感じですかね美奈子さん。
あ、もう私としてはやってることといえば、もうとにかく楽しく酒を飲んでるくらいしか自分では実感がなくてですね。
今日もなんか今から飲みに行かれるみたいで、
はい、収録をもうさっと終わらせて街に繰り出そうとします。
なるほど。まあ、そのなんか自然体とかね、一生懸命っていうのがいいのかもしれないですね。まあもうね、なんかもしかするとこれ聞かれてる方で、地域に今から飛び込もうとしてる方は、まあこうね、もちろん考えることも大事ですけど、自然体で。
そうですね、やっぱ街を愛することが大切じゃないかなと思います。
いや忘れてた、基本的な。でもそうだね、
毎朝ね起きて、
はい、もう杖立て大好きって言ってるんで、まあ、その気持ちが多分地域の皆さんにも伝わってってるんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。もうそれが原点ですね。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで本日のゲストは、地熱コーヒー店主山本美奈子さん、
はい、
そしてね、一緒に今ビジネスパートナーやられてます北里雄心さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
紀藤くんと山口先輩のまちづくりラジオ。
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。番組では町の相談室と称しまして、 リスナーの皆さんから町づくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。そして来週のゲストは、墨田区役所、都市整備部公園課計画調整担当主事の浮貝忍さんをお呼びいたします。
この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信しています。ラブ FM のホームページまたは YouTube のポッドキャストにてお聞きいただけます。
本日もお付き合いありがとうございました。お相手はキトゥ君こと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
それでは良い週末を。
さよなら。
まちづくりラジオ、この番組は街をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、西部ガスグループ、人に街に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループ、街に夢を描こう西鉄グループの提供でお送りしました。